Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。12月も半ばを迎えるような時期になりましたけれど、今日は西宮市役所の情報公開課、歴史資料チームから住田さんお出ましいただきました。市役所の玄関先で2人でお話をしようという、そんなことになっております。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
なんか慌ただしい感じ。
そうですね、12月になりまして、
はいはい、今日もまたそんな中でお話聞かせてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんとなく市役所もいつもよりはちょっと賑やかかな、人が多いかなという感じがしておりますが。
そうですね。
そんなところで、マイクを前に録音をしてもらいながらお話ということですけど、はい、さあ、いつものその玄関先にあります、陳列ケース、今月もまた違ったものが並べられている。これ毎月変えられるんですね。
そうですね、今のところ毎月ですけども、少しスパンがこれから空くかもしれませんが、
はい、市役所がお持ちになっている古い写真をいっぱい集められて何万枚ってあるんですね。
そうですね、はい、
でその中からテーマを決めて、いろんな年代の昔の写真を並べてくださる、こういう展覧会、毎月品替わりでやってるなって。今月のタイトルが、
はい、師走の港、西宮の風景と。
ああ、師走の港ですか、はい。下にキャプションが貼ってあります、はい、ちょっとこう読んでいただけたら。
あ、そうですか、はい、心せわし年の暮れですけども、はい、市役所所蔵の昔の写真にもそんな師走の風景がたくさん残されています。
なるほど。
ということで、
はい、はい、でどんなものがあるかいうことも書いてあるんですな、はい、そうです
ね、恵比寿麺とか寒天ですね、あと西宮の酒造りですね、はいはい、そういう西宮の冬ならではの風景もありますし、はい、あと正月飾りの露店に華やかな装飾もね手伝いまして、うん、迎春ムードたっぷりの商店街の写真なんかもあります。ほほほほ、はい、あとは年越し準備に追われる人々ですね。
ちょうど今頃です
ね。そうですね。あとは子どもたちは遊びにもお手伝いにも忙しい時期じゃないかなと思います。
本当本当そうです、は
い、そうですね、そういう慌ただしい中にも楽しさが感じられる、はい、今の時期ならではの独特の雰囲気があると思うんですけども、そういう写真を今回は集めてみました。
両家並んでるようですけど20枚ぐらいありますかね。
そうですね、22枚今回展示しております。
でも何万枚の中から選び出す。
そうです、
大変な作業です。
そうですね、なかなかね、師走らしい風景というのを探すのも大変ですけれども、
ずいぶん長たくさんの中から選ばれたんだと思いますが、
はい、
この中で一番古いのは何年ぐらいの写真になりますか。
今回はですね、昭和12年頃の写真が一番古くなっています。
私が生まれた頃の写真です。
本当ですか。
そうですね、
はい、その頃の年の一の写真になります。
はあ、はい、80年も前の写真がここに並べられている、はい、それじゃあ順番に見ながらまたお話聞かせてください。はい、この一番最初の写真はえらい広々したところですけど、店先のにぎわいと書いてあります。
そうですね、馬場町の風景なんですけれども、
はい、
市場の入り口ら辺ですかね。
もう市場がその頃はもうあったわけですね。はい、そうですね、
はい、入り口ですね、
はあ
はい、少し広々してますけども、
はあはあ
はい、露店が、正月飾りの露店が出ていたり。
はい、まあ、あの辺ですが、江別さんの近くの市場ということで、公設市場かもしれませんね。
そうですね。
でもお店は、まあ、市場は見えますけれど、はい、前の道はこれ舗装もしてないような道で。
そうですね。
で片一方反対側はお店も何もないような。
そうですね、
広っぱやったんかもしれませんね。
はい、そうですね。
そんな時に買い物に来てはる人の顔、はい、まあ、写真が あるわけですが、男の人は着物でしょうね。
そうですね、羽織袴なんですかね。
マントまでつけてはる、はい、で山高帽をかぶって、
そうですね、当時の風景によく出てくる
何人もの人がそんな格好ですか、はい、男はみんなこんなんやったんや
という、ね、当時のおしゃれだったんでしょうか。
でしょうね、はい。で女の人はといえば着物を着はったり、羽織まで着たはったり、はい、ね、はい、お店の人はそこへエプロンかけてみたい。
そうですね、
はい、はあ、もちろん下駄履きで着てはるんでしょうな、は
い、そのね、風俗だけでも面白い写真です ね、
は
い。
でもやっぱり年末になるとこうやって大勢の人が買い物に着はるという、はい、下の方は、
下はですね、少し、はい、3年後、昭和15年頃の写真になります。同じような場所なんですけれども、ははは、ちょうどね、昭和15年ですので、日独伊三国同盟の旗が立っていて、ちょっとね、時代を感じさせる写真になります。
日本とドイツとイタリアは仲良かったんですな、はい、はい、そういう、まあ、旗が並んでたりする、はい、ちょっと珍しい写真。
そうですね、
これも慌ただしそうに、行き来する女性の姿がいっぱいですけれど、はい、この時はもう洋服着てはる人もだいぶありますね。
そうですね、若い方は洋服を着てらっしゃるみたいですね。
さてその次は、はい、中央商店街と書いてあります、はい、
戦後になりますけれども、
あ、これはもう戦後になります、
はい、そうですね、
はい、昭和20年代、
はい、柳通りです。
柳通り、ね、はい、もうあんまりこう変わった、今と変わった様子もなくというふうな、
ね、はい、
はあ、でも露店に、お正月飾りなんかが並べられている、いかにも、まあ、年末風景。
そうですね、
それから下の写真はお餅を売ってあるんですかね、は
い、北口市場の写真です。
これ北口市場、は
い、はあ、そうですね、
北口市場のこれね、北の端、
そうです、北の端っこです、ね、はい、本通り商店街の入り口のところにある、は
い、前田と書いてあります。
はい、
パン屋さん、お菓子屋さんでした。
はい、そうです。
あ、このお店、ね、こんなことを年末にはお餅を前へ出して、ね、
本当に
大勢の人がお餅こうとはりますな、はい、そんな写真まであるんですね、はい、片一方のお店は、まあ、洋服屋さんでしょうな。
そうですね、
お正月の晴れ着をいっぱい、晴れ着といいますか、まあ、洋服ですけど、はい、お正月用の服をいっぱい売ってはる、
はい、たくさんの人が買い物されてます。
こういう風景の写真もあります。さてその次は、これは市場、
はい、
卸売市場みたいな格好ですね。
そうですね、卸売市場ですね。
西宮にそんなとこあったんですな。
そうですね、池田町の方の東の卸売市場の方の写真なんですけれども、あ、はい、魚屋さんが年末にです ね
プロ箱に対策を、はい、魚積んで、
はい、
買いに来てはる仲卸の人やらいっぱいいてはって。
そうですね、
こんな風な市場風景、
はい、ごった返してます。奥では
今はもうこの風景西宮では見られない。
そうです ねなかなか
盛んな、はい、お商売やったわけですな、はい、でその下側の写真は、
はい、これは卸売市場の前 の国道2号の写真なんですけれども、はい、バスと路面電車と、
路面電車走ってますな、
トラックと自転車と人がもう行き交っていて
これ20、30の駐車をしてますから、はい、人は通られへんがなという感じです、ね、はい、
オート三輪も見えます。はい、もうごった返してますね。
本当に年末の風景ですね、はい、あ、これ今度はちょっとガラッと風景雰囲気変わりまして、はい、これは宿川ですね。
そうですね、はい、今も宿川の駅前に、はい、いつも綺麗なクリスマスツリーが立ちますけれども、はいはい、そのクリスマスツリーは昭和23年に小原さんというアメリカの方が建てられたクリスマスツリーが、はい、発祥でして、その時は羽衣橋に立っておりました。
これ羽衣橋の写真でしょ、
はい、羽衣橋に立っていた時代です。
橋の真ん中にクリスマスツリーが、
そうですね、
これを小原さんという人が建てくれ
た、はい、最初に建てられまして、そこからアメリカに、
子供たちの
ために、そうですね、アメリカに帰られても毎年お金を送られて、はい、ずっと建てられてたということで、今は地元の方が建てて、はい、いらっしゃるみたいです、ま
あ、もう伝統になったわけです。
そうですね、
小原さんのやられたことが、はい、皆に引き継がれて、
そうです
ね、未だに地元の方が守ってはる、
はい、そうなんです。
今はもう宿川の駅前の、阪急宿川駅の駅前のロータリーに、はい、
そうですね、今もロータリーに立ってますね、
はい、こんな写真、昔の写真が載ってます、
はい、
この次のはこれは何でしょう、仕事してはる写真
ですね。郵便局の師走の忙しい時期の郵便局の中の風景です。
年賀状や、
ね、忙しい頃ですね。
年賀状の仕分けをしてはる、
ね、はい、当時は手作業だったみたいですので、はあ、もう袋からいっぱい出して、はあ、机に山積みになってますけれども、
それを地域ごとに分けるような仕事をしてはるところですね、はいはい。ああ、こういうのも懐かしい写真になりますな。
そうですね。
そうですか。はい、下の写真は？
下はですね、領土公園の、今でもね、領土公園は四季折々の花が綺麗ですけれども、はい、うん、当時もたくさんありまして、ハボタンが綺麗に、はい、並べてます。奥には北口団地も見えて、懐かしいんじゃないかなと思います。
阪急西宮北口の駅の南西の方へずっと進んでいくと、はい、あ、この公園今でもありますね。
はい、ありますね。
もう木がうっそうと高くなってますけれど、ね、前はこんな風景で、は
い、そうですね、なかなかさっぱりと、
ね、さっぱり、はい、してます。見通しが良くて、はい、建物が、近所の建物がみんな見えるという、
はい、よく見えてます。
はあ、そういう風景の写真、懐かしい写真が残ってます、
はい。
さあ次の写真は師走の日々、
はい、
うん、どんなことがあったんでしょう。
そうですね、西宮のね、生活風景を主にここでは出したいなと思うんですけども、はいはいはい、子どもたちの表情とか、はい、家庭でどんな師走を迎えられているのかとか、
はいはいはい、上これスケートしてますか。
そうですね、阪神パークのスケートリンクがあったと思います。
なるほど、はい、観覧車が横に映ってあるから、はい、どっか遊園地やなと思いましたけど、ね、はい、阪神パークの中にスケート場がある。
はい、そうなんです。で毎年12月に初滑りというのがあるんですけども、それは市内の小学生が学校で
やらせ
て、はい、そうですね、させてもらって、みんな学校から来てるんじゃないかなと思います。
もう今はないですよね。
そうですね、
こんなんあったら喜ぶやろ。
屋外のスケートリンク気持ちいいでしょうね。
そうですね、はい、まあ第一阪神パークにこんな広いとこがあったんやということも、はい、今の人はわからんもん
ね。そうですね、
こんなとこが、はい、あったんですな、はい、冬になるとスケートリンク、
はい、
へえ、そんな写真があったんですな。その下は、
はい、この下は今はないんですけども、川原木保育所という保育所なんですが、はい、子どものね、12月の寒い中でも外で遊ぶ子どもの、はい、表情が可愛らしいです。
後ろに映ってある車がとても古いということもよくわかる。これは昭和の
40
年代、
はい、そうですね、
そんな写真もあります、はい。さてその次は
これは青空市場ですね、はい、歳末に毎年行われてた青空市場ですけども、
こんなんあったんですか、
はい、野菜が安かったみたいで、大根に白菜にね、たくさんの方がね、真剣に選ばれてます。
じゃあ農家の方が直接ここで品物を、はい、はい、実際に作られたものを持ってこられて、ね、直売してあったんです、ね、
はい、安くで売られてます。
近くの主婦の方が集まってこうやって買っていかれる、
はい、そうですね、毎年大盛況だったみたいです。
ものすごい大きな白菜がずらりと並んでいたり、
はいはい、1つ90円って書いてますね。
1つ90円そうですか、はい、今の値段と比べたらどうなんでしょうね、
う
ん、
そうですね、
真剣な表情で昭和50年代の主婦、公園で年の市がやられているのをこう買いに来られる風景、
はい、
その下は
そうです、ね、
乳母車の上に大きな段ボールの箱積んで、はい、そこに野菜がいっぱい入って
る。そうですね、子供はね、もう乳母車から出されて乳母車はね、商品が入ってますけども、
そうですね、乳母車にぶら下がってますな、
はい、お母さんの、ね、表情が満足そうで、
そうですね、
はい、いい買い物ができたんじゃだろうなと思います。
ほんまそんな感じ、そんな感じね。これどっかの保育園でも、
そうですね、これはね、小鳩幼稚園という、ね、
小鳩幼稚園の写真
ですか、はい、西口町の写真です、はい。
さあその次はこれは家の中、
はい、そうです、うん、お家の中のクリスマスの風景と、
クリスマスもしますよね、
はい、餅つきの風景です。
あ、この頃は家庭でクリスマスをね、はい、やるとこが盛んにある
、はい、
これは昭和30年代半ばの写真、
はい、そうです。お家はねすごく日本風なんですけども、うん、ちゃんとクリスマスツリーも飾られてまして、
本当です、ね、
はい、和洋折衷です、
食卓の上にはデコレーションケーキも、はい、クリスマスケーキまで飾られていて、はい、
そうですね、
子供たちがお母さんと一緒に楽しそうにやってるっていう、
はい、
その下は餅つきですね。
そうです、お家で多分されてるんだと思うんですけども、
お家の中ですな、
はい、
これは
そうですね、中ですね、はい、
中で餅つきしますか、
はい、
なるほど、石臼を置いて、
うん、そうですね、
樽の上に石臼を置いて、 まあお姉ちゃんがこれついてて、妹さんが手薄取ってる、
うまいことやってますね。
こんな小さい子がやってたんです、
はい、慣れたもんで、
ね、はい、ああそうですか。
今ではなかなかねやりませんけどね。
うちもやってたんですけどな。
そうですか。
20年ほど前まではやってたように思いますね。朝早くからね、家で餅つきするときはだいたい朝早かったんちゃうかなと思うんですけど、寒い寒い時にね、朝から早起きて、でお湯をたくさん沸かしてね、セイロ、ここにも写真に写ってますけど、はい、セイロにセイロをいっぱい積んで、でそれでまあお米を蒸して、そしてつくんですけど、はい、あのご近所の方やら一緒にね、あの一緒にやるんで、みんな交代交代つきますねんけど、ね、まあ20年ぐらい前までは私もちょっとぐらいはできたか
な。やっぱり美味しいですかね。機械で作るお餅よりも。
そうですね、あまり水を入れずに、このなるべく水を少なくしてシュッとしっかりしたお餅ができるとか、何より楽しみなんは一薄最後にね、はい、残しときますね。
あ、そうなんですか。
その最後の一薄はね、水餅いうてね、このもう薄から直接ちぎっては、その、 あの大きなお鉢とか、はい、なんかあの入れ物に水を張っといて、はい、そこへポチャンポチャンと一口ぐらいの大きさに切った餅を入れます、ね、冷やすんですな。それでそれを今度ね、片一方に大根おろしが吸ってあって、ね、あ、そこへ直接入れて、
美味しそう。
これがまあ納めになるわけですけどね。そんなことをよくやってました。
あ、そうなんですね。
今も家で餅つきする人少ないでしょ
う。そうですね、学校でね、あの近所の方とかね、うん、地域の方がされてるだけですかね。
行事みたいな格好でしょ。
そうです、行事です。
家庭用のお餅を自分とこで作ることはまずなくなった、
はい、
でその代わりにちょっと前までは、はい、そういう、 こう家ですることがなくなって、まあ、人手が少ないし、ご近所とのお付き合いも薄いしいうので、餅つきがなくなった時にね、はい、餅つき屋さんというのが
戦前ね、うん、餅つき屋さん結構西宮にもつこつこ屋という
つこつこ屋
言われてたみたい で、
はい、なんかそんな話は伝わってたりするんですか。
そうですね、西宮もの歳末になると、はい、つこつこ屋さんが各お家を回ってきて、でついてくれるみたいなんです。
ははは。
でちょっとご祝儀を弾むと、はい、あの木にをバーって上に上げて、
はい、
そうですね、ちょっと待ってくれたりして、うん、わーってみんなが盛り上がってお正月を迎える。そうですね、
なるほど、ね、
はい、そういうのがね、年末には
それ餅 つこつこ屋
つこつこ屋という呼ばれてたみたいです。ほ
うほう。そうです、
はい、
なんかね3人1組ぐらいでね、
そうですね、
こう天秤棒担いでね、はい、で薄やらちゃんと持ってね、うん、家回ってきてくれはります。
あ、なるほど。
でお願いするとちゃんとお餅をね、その3人で寄ってたかってついて、出来上がったお餅をちゃんとくれはるんで、まあ餅つき料少しお払いして、
あ、なるほど、
その時にご祝儀払うんですな。
はい、そうです。そしたらちょっと弾むとわーって
あげてくれはるわけですな、
はい、縁起がいいですよね、うん、はい、そういうのもなかなかね今では見られませんけれども、ね、
もう今もそんな風景は絶対見られない。
そうです ね、
ね、家でお餅つきするのもこの写真ぐらいでしょ
う。そうですね、
うん、こんな写真、はい、これは38年と書いてあります、はい、まあ、その頃は各家庭でこうやってやってはった、
はい、
ね、懐かしい写真ですね、はい、次は西宮の始発の風物詩、
はい、風物詩、ね、はい、ここはですね、あの、はい、家庭の日常の生活ではないんですけれども、はい、西宮ならではの12月の風景を出してみました。
上の写真はちょっと変わった写真です、はい、
そうなんです、あの東海恵比寿でね、はい、一挙売り出されますけども、そこにつける
縁起
物、はい、恵比寿さんのお面ですね。
お面、
はい、
大きな面ですな、ね、50センチぐらいありますよ。
本当に大きいものはすごい大きいです ね、
ね、金の冠かぶってはって、
はい、
頬はもう真っ黒系に塗ってあったり、うん、顎にもひげがあったりしますけれど、はい、まあ、いかにも和やかな恵比寿さんのお顔、
本当にふくふくしいお顔を手で描かれている。
これ焼き物ですよね。
そうですね、はい、
焼き物がここへ届いて、はい、でここのお家 で、
そうです、
奥さんと旦那さんがこうやって筆で、は
い、一個一個描いていかれるんです。
そんなことをした、はい、今でもしたはんのかな、
ね、今津の方の写真ですけれども ね、 ねこれはは あ、はい、本当に縁起物ですね。
こういうのが始まるとまさにお正月近い、ね、という感じ、
はい、西宮ならではですね、
はい、こんな風景西宮にあったということを、これ昭和48年頃ということですから、はい、にあったんですね、はい、今でもやってはるかもしれませんよ、
ね、
という はいはい、その下の写真はこれまたちょっと変わった風景、
はい、これは船坂の寒天作りの写真になります。今はねもうなくなってしまいましたけれども、
いつ頃まであったんでしょうね。
そうですね、
昭和50年にこの風景
にはまだね一見されてたということですね。
もう結構広い場所ですよ。
はい、もうこの写真に写ってる範囲の外にもたくさんあの白いの寒天が並べられてますので、
ずいぶん広い畑の中でこう柵をしてといいますか棚を作って、はいはい、藁を敷いてあるんですな。
そうですね、で
そこへところてんを押し出すような機械のちょっと大きめのやつ、
はい、そうです、
男の人が2人がかりでところてんをジュッとついて、
そうです、はい、
でそこへこう藁の巣の上に並べはるんです。
はい、そうですね、
これから干しますというところですかね、
は
い、
で干すと真っ白になるんですけども、この出てきたものはねまだちょっと黄色いですね、はい、
本当ですね、はい、出来たてという、
はい、
これが火に当たったり風に当たったりすると白くなってくる、
はい、そうですね、
で寒天ができるというね、はい、西の名で寒天作ってたんやでということ。
そうですね、これはね12月から2月頃までずっと毎日正月も返上で行われてたということです。
でやっぱり西の宮の風物詩ですよ ね、
そうですね、
よそでは見られん風物詩、
はい、
さてこの後はお酒ですな。これ
そうですね、やっぱり西の宮といえばお酒ですね
そうですね、はい、で特別やっぱり師走といいますか秋から冬にかけて特別のことがやられる、これは行事、ね、なんか儀式みたいですね、
はい、もともと冬至の日に元始めを、はい、うん、されてたということで、はあはあ、元を作り始める日ですね、が冬至だったということなんです、
ね、
はい、でその儀式をねされてます。
はあはあはあはあ、作業があるんですよね、お酒作る出来上がるまで。
そうですね、
まあ、それのうちのいくつかの段階を写真に撮ってある、はい、
そうです、ちょうど12月頃にされるようなものですね、
はい、
です
、まあ、この寒い風を六甲山から降りてくる風を受けて、はい、その風で冷やしたりまたぬくめたりいろんな工夫がされているということを聞きますが、はい、実際にこのレンガ作りの蔵の中でこんなことがされていたで、
はい、そうですね、写真にはちょうど宮水を入れている、はい、写真なんかもありますね。
ほら、はい、珍しい写真ですね、めったに見られるような写真だと思います、
はい、手作業で行われてます。
お酒作りも寒天作りもエベスさんの能面作りも、はい、まあ能面じゃないね、エベスさんの、まあ、飾り物作り、
はい、
この西宮でしか見られん風景ということで、はい、懐かしい写真たくさんお見せいただきましたな、
はい、
昔のことを思い出しながらこうやって見て、
はい、
おじいちゃんやらおばあちゃんこんなことしててんなと思うかもしれません、
はい、
ところでこの始発という言葉もここへ出てきてますし、はい、年の瀬ということもありますけど、
はい、
始発っていうのはどういうことなんでしょうね。
ですね、はい、お坊さんとか神主さんとかがですね、はい、やっぱり年を超えるための行事が昔はね、あったということ で
忙しく
そうですね、あちこち行かなきゃいけないで忙しかったということで、
そういう死と言われる人が走り回る、
はい、そうですね、
そういう年や年の暮れは忙しい年ということを表すという言葉ですね、
はいはい、
西宮の始発、年の性っていうのはどんなんでしょうね。
性はね、はあ、なんでしょうね。
性というのは川の流れとかでしょう、
はいはい、
でこれは浅いところやと早い、うん、早いということが忙しいにつながるというか、
慌ただしい感じが出てますね、まあ
そ, ん
そ
んなことを聞いたことがあります。年の瀬は忙しい、うん、川の瀬の流れのようだということを聞いたことがありますけ ど、まあ、年の瀬と言うたり師走と言うたり、うん、いろいろですね、
はい、
いずれもこれはお正月を迎える前の忙しさということですけど、
そうですね、
お正月ということになるとこの西の日本ではいろんなこう節句とか、
はい、
あるいは、お正月とか、それぞれ季節季節に応じた行事がありまして、はい、その時には大抵、まあ、ごちそうが出たりその時その時のごちそうが出たり、まあ、しきたりがあったりしますけど、おせちというのがやっぱりお正月では一番
ね、
ね、はい、まあ、これもいっぱい歴史の中で変わってきたみたいですな、
うん、今ではねスーパーとかコンビニで買いますもんね、うん、百貨店なんかで ねたくさん売られてますよね。
本来それぞれ家庭で、はい、奥さんが作ってはったものを今はもうスーパーマーケットとかコンビニとかで予約をしといて買うっていうようなことになってますやん。
そうですね、
今年はなんか一人用のものまで出て
る。ああ、なるほど、
ね、まあ、あれ お重でに入れるでしょ、
はい、
お重っていうのはやっぱりこう段重ねになってる。あれなんか決まったものを入れると、決まったところへ決まったものを入れるというしきたりがあるようですけど、住田さんなんかはどんな風にされてたか覚えてらっしゃいますか。お母さんがされた
子供の頃ですか、あのお手伝いしましたけれども。
そうですか。
そうですね、うんうん、一番下はやっぱり祝い魚です、ね、
なるほど、はいはいはいはい、
それから酢の物が来て、
はいはいはい、
焼き物が来て、
なるほど、
であと煮物、ね、
やっぱそれぞれ分けてあるわけ、
はい、そうですか ね、
ね、はい、であれはあのお正月、まあ、あのお店ら空いてない、
はい、
その間も食べないかんしいうので長いこと食べられるよ、3日間も食べられるようにということで年末に作っとくんですな、うん、
はい、
今やそういうものをあんまり皆さん作られなくなったけれども、
子供心には作ってる頃が一番ワクワクするんですけどねもう少ししたらお正月ということ で、 そ う、 で、ね、そういうのもなかなか感じられなくなりましたね。
本当ですね、はい、まあ、そういうことも、思い起こしながら、まあ、できたらお家でもあのおじいちゃんやらおばあちゃん、あるいは用してはる人やったらお母さんなんかにそんなことをお話ししてもらって、子どもたちにも分からせてあげるっていうのもいいことかもしれない。
今では学校の授業でおせちの中身はどういう意味があるでしょうっていうふうに習うみたいで、はい、知識としてはあるみたいなんですけども、
なかなかそれがなかったら、
そうですよね、なかなかね、やっぱり作った方がいいですね。
そうですね、できたらそういうふうにしていただけたらと思いますけれど、まあ年の瀬の風景、あるいは師走と言われる頃の風景をこうやってこう長年にわたって積み重ねられてきた資料の中から選んでお見せいただく、それを見た人がまた家でもこんなんやってみたいなと思わったら、はい、やってみられたらいいなと思いますし、はい、面白い企画でしたね。
あ、そうですか、ありがとうございます、う
ん、いやいや、あのこんなん見てまたあの家庭の中での話題が増えることを期待してみたいな、はい、市役所行かれる方は年末やっぱり年の暮れの間に済ましとこうということがあって大勢市役所に来はるんやと思いますけれど、お忙しいでしょうけど、ちょっと、市役所の玄関の南側通路に沿った展示場、今この展示がされておりますので、西宮の師走年の瀬の風景展、ぜひぜひご覧いただきたいと思います、
はい、
これからお忙しいですか、年末は。
そうですね、また次の企画に向けて、
はい、なるほど、また来年の正月にも変わったものをお見せいただく、
はい、
その時またお伺いしてお話聞かせていただきたいと思いますので、
はい、頑張ってよろしくお願いします、
はい、どうぞあのいいお年をお迎えください
ま、はい、いいお年を
どうぞ、
はい、
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。